皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月16日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は発想と行動を柔軟にというお話です。やっぱり今ですね、本当に行き詰まったと思っている方はたくさんいらっしゃると思うんですね。しかし多くの場合は、発想と行動が行き詰まっていることがご自身の行き詰まりの最大の原因なんですね。金はないなりに何なりとやりようがありましてですね、金のいるところに住んでるからやっぱ金がないと生きられないんでね、金がいらないとこで住めばですね、別に金なくても生きていけるんですよね。やっぱり何て言いますかね、そういうのは今の自分の状況、これからの自分の何をしたいかという状況を見極めて、どこに住めばいいかということを事前に考えておいて、よく準備をして、それに向けて行動していけば大変それはうまくいくわけでありますね。ですから、発想と行動を柔軟にすれば、生活厳しいっていうのもいろんなやり方で対処することができます。しかしよく見てるとですね、そういう発想と行動が柔軟にできないから追い詰められてる人がほとんどなんですよね。最近ほらインターネットでね、強盗やりますって言うんでね、5万円払いますとか言うんで、そりゃいい仕事だって言うんで強盗やるやつがいると、バカですよね。強盗言われてやったらそれは必ず捕まりますわな。本当バカなんで、やっぱなんて言いますかね、この全然わからない人たちがやっぱりたくさんいるっていうことなんですね。なんて言いますか、これが平成の時代の日本ですよね。本当に何にもわからない人たちがいて、で昔はですね、そういう人たちっていうのは誰か一応教えてくれたんですね。大家族がいることもあったし、それから地域もあったし、それからいろんなところで就職とかすると横のつながりができますよね。職場で教えてもらうとか、なんかやっぱりこういろいろな人に教えてもらって生きていくっていうことが、ごく当たり前に行われていたと思うんですね。しかしどうも見てると今ですね、そういう横につながって何も横のつながりがない人たちが相当ひどい目に遭ってるように思うんですよね。だからこう助けてくださいという訴えがね、ちゃんとできればですね、それなりになんか今助けてくれる人いるんですね。したがってなんて言いますかね、孤立しちゃってるっていうことがやっぱ最大のなんか問題じゃないかなと思うんですね。私も20年近く前からだと思いますが、平成の時代を見ていてですね、もうリーダーシップは変わっていく、組織が変わっていくって話はずっとしてると思います。ベティン先生のリーダーシップ研修だってもう25年やってますから、あの頃からだな。ベティン先生のリーダーシップ25年前からだから、まさにあの頃から言ってる話だと思うんですけども、縦型から横型に変わっていくと、縦型の場合っていうのは縦のピラミッドの中にみんな閉じ込められていてね、五層先端方式でとりあえず上まで上がっていくと。で特に昭和の時代は役職から外れても子会社とか孫会社とかいろんなところでね、生活の面倒を見てくれたと。だから言ってみれば、昭和の時代はどこにいても食い詰めないで生きることができるというようなことをやってたわけですね。戦争の未亡人はね、例えば生命保険会社がね、保険の勧誘で雇うとか、あるいはスーパーのね、店員さんはそういろいろ事情があってね、働けない人たちがね、働くようにするとか、そういう社会政策的な意味を持って、職場作ったことも当時珍しくないんですね。で、しかし、こう、平成になってくると、それぶっ壊れるわけですな。上の方はピラミッドになってて、しかもそのピラミッド外れたらいきなりね、下まで落っことしちゃうという、情け容赦もないですね。言ってみれば、サバイバルゲームになっちゃったですね。で、下の方は下の方で、もう上がね、アホだと、すぐ辞めちゃいますよね。なんか、組織は下から溶けて、そのままぶっ壊れちゃうということで、気がついたら、要するに、 まあ、元気な人とそうでない人がはっきり分かれたわけですね。このあたりがですから今回ですね、政治とかさまざまな社会政策でどこまで克服できるかの本当のポイントで、なまち、まあ、いろんな予言と申しますかね、世の中全体の動きを見てるとですね、やっぱ分かれてきちゃってんだよね。まあ、平成の時代生きた人ならよく分かると思うんですけども、価値観が違うとどうにも一緒にできないんですよ。あれは昭和の時代なかったと思いますね。価値観が違ったって同じ目的があれば一緒の仕事ができるっていうのが、まあそれまでの職場というものの普通の姿だったと思いますね。会社と会社の付き合いでもね、まあとにかく目的があってね、目的が合意できて、で、まあ、仕事の仕方もあんまりね、飛び外れてた離れてたら別だけども、それぞれなんか自分のやり方で仕事をして、まあ、結果が出ればいいじゃないのっていう感じでありましたから、価値観うんぬんつうのは、まあ仕事の合間とか仕事終わってから酒飲んだ時ね、あれじゃちょっと変わった人やねとかね、まあ、そんなこと考えてんですかっていう、まあそれぐらいの話ですからなかったと思いますね。しかし平成に入ってですね、もう5年10年としてくるとですね、価値観が違うと一緒に仕事してもすぐやり方が合わなくなってきちゃって、でやり方合わせないとお客さんいなくて仕事成功しないんだよね。やっぱこう縦の統制が崩れた後っていうのは、みんなやっぱり今を真剣に生きるようなんですね。だから今を真剣に生きるっていうことは、なぜこの仕事をしてるとか、どこ行くとか、やっぱ自分で考えるようになるわけですね。そうするとやっぱ価値観がすごく大事になってくるんですね。あんまり価値観の違うことをやらされると人って耐えられなくなるんですね。じゃあなんで昭和の頃あんな耐えられたのか、あれも不思議なんだよね。昭和の頃ね、鉄拳制裁なんて当たり前だしさ、腕立て伏せとかうさぎ跳びとか当たり前ですから、全然違う価値観でですね、なんかこてんぱにやられるなんてことはよくあったんだけども、いやみんな耐えてましたよな。ところが平成になると本当に声の書き方一つで気に入らないとも一緒にできないんだね。あれは何が原因なんですかね。いや本当に私は未だに不思議に思うんだね。なんで平成になったらほんの些細な価値観の違いがなぜ一緒に仕事できないってなるのか、なんか何か変わったとしか言いようがないんですね。ですから本当そう変わっちゃったんですよ。ですから価値観の合う人同士仕事して、価値観の合わない人と仕事しないという、平成の時は言ってみれば玉石混交って玉石混交でね、いろんな人がこう集まって、まあその仕事なり生活なりしてたのが、価値観によって仲間は変わってきちゃったんだね。で特にやっぱ価値観っていうのも、まあ光と熱で言いますかね、より明るくより暖かく、より明るくっていうのは、ね、性格が明るいっていう意味じゃなくて、その視野が広くてね、それがやっぱり灯台みたいに輝いていて、だからその遠くまで見えるっていうのが明るいっていう意味ですね。だからいろんな人たちのことがよく分かって、そういう人たちのこともいろいろこう考えて考慮できるっていうのが明るいって意味なんですね。明るいっていうのはこう人を助けるって意味でしょ。だから明るく温かい人たちっていうのは、まあとにかくいろんなとこ見えますから、いろいろ行動していても、まあ世間から見ると、まあ、いい人だなって見えるわけですね。で人をね助けたりしますから、その明るあの温かいってことがね、まあいい人だってことになりますから、多くの人から慕われますんで、まあ、一緒に仕事しようと思うとやっぱり一緒に仕事する人多いですよね。そういう人と仕事するとなかなかよろしいんで、まあ、一緒に仕事しようという人多いですね。しかし暗くて冷たいっていうのは、要するに世の中のこと分かんないんだね。誰が何しか全然分かんないわけですよ。でお互いにその愛情と申しますかね、助け合うってことがないわけね。自分さえ良ければってことで。だからその世の中のことを全然わからないし、助け合いもしない、これは暗くて冷たいですから、それはやっぱり一緒に仕事しようとか一緒に生活しようっていう人はやっぱなかなかこういないですよね、普通に考えて。そうすると明るく温かい人たちは自分たちで新しい仲間見つけて、まあ新しい仕事や生活をどんどんやっていく。暗く冷たい人たちは、まあ言ってみれば孤立するわけね。孤立してこうさまよっちゃう。したがってその発想と行動もね、要するに暗く冷たいとですね、まあ世の中のことが分かりませんから、自分のことだけ考えると。冷たいってことは人のこと気にしませんから、 ますます、まあ、金に任せて、あるいは暴力の力で自分のことだけ考えて行動する。だからさっきも言ったように、インターネットでね、強盗の誘いがあって5万円くれると、よじゃあやってみようかっていうのは、いや世の中のこと全然そもそも分かってないですよね。世の中のことそもそも全然分かってなくて、で金のために強盗しようっていうのが相当冷たい人ですよね。だからもう典型的に暗くて冷たい、すなわち平成以降の時代において、まあとにかくまあ投げ出された人たち、どうしようもなく世の中から投げ出された人たちの姿そのものですよね、これはね。だから何て言いますかね、こう平成の時代にね、縦の統制が崩れて、で価値観でお互いつながる時代が来たと。これは必ずしもだから社会政策だけのものとは言えない、もっと大きな人類の進化と申しますかね。何せその昔はまあヤクザもね、あの合法的組織でありますしね、鉄拳制裁なんか当たり前でね、あのひっくり返れば酒飲ませるのは当たり前でしたから、昭和の頃は。ああいう価値観は良くないんだよね、はっきり言ってね。もう長いものに巻かれろって、ああいうのも良くないわけ、はっきり言って。だから昔が良かったってことは全然ないんだね。昔が良かったなんてことは全然なくて、そのなんかこう善と悪が混ざっちゃったようなもの、これが善悪に分離してきたわけですね。平成に入って急速に分離してきて、上積みと下のなんかこうヘドロに急速に分かれていったんですよ。でこのヘドロの部分っていうのが要するに暗くて冷たいという世界で、で結果的にそこに溜まっちゃった人たちは身動きつかなくなっちゃったと。で例えばまあ社会政策いろいろありますよね。いろんな人々の強制施設もあるし、いろんな福祉施設もあるし、あとまあ、ね、生活保護を含めた給付もありますけども、まあそれで救えない人たちってすごく増えちゃったですよね。やっぱりああいう社会政策っていうのは昭和のものですから、高度成長時代からね始まったもんでありますから、やっぱりそれにはまらない人たちですよね。結構平成になってくるとはまる人たちはそれでうまくいくんですけども、はまらなかったらその下はみ出しちゃいますもんね。暗く冷たいのも度が過ぎたら、そういう社会政策なんかにも全く引っかからなくなってきますよね。じゃあその外国行って一つ試してみようかと。外国行くとですね、いろんな国ありますから、まあそれはなんか自分のチャレンジもなるけども、それ自身がやっぱりその視野が広くて発想柔軟でないとできないでしょ、はっきり言って。行動力もないと。だからここはダメならね、どっかよその国行って頑張ってみようっていうのも、やっぱある程度ね、明るく暖かいものがないと、要するに見えないとさ、外が見えないとできないでしょ。本当どうしようもなくなっちゃったんだね。ですから、まあこれを何とかしようということになると、まあ個人的にいろいろ頑張ってね、まあそういう人たち面倒を見て助けてる人たちはいますよね。だから縁があればね、なんかその人たちのこともできるし、そしてやっぱり、まあなんて言いますかね、政府がね、ちゃんと仕事を与えれば、とにかく面倒くさいことは言わないから、価値観なんて言わないから、ここはとにかく働いてね、生活を自立させてくれと。そのチャンスを与えれば、まあ唯一なんとかなんだよね。そこはだからもう価値観に基づいてチームを組むなんていうね、そういうややこしい話一切しないと。一切ややこしいこと言わないから心配するんだと。とにかく作業してもらったら金渡すから、その金で暮らしてくれと。でその金で、ね、パチンコ屋行こうが何しようがね、とりあえずも文句言わないと。で、しかしひたすらとにかく仕事はあると。それぐらいのとこでないと、今日一日の金をね、渡すチャンスもなかなか作れないんじゃないかと思うんですよね。普通に価値観の時代だから、価値観で全くないところをもう一つ作っとかないと、なんか救えないんじゃないかと思うんですね。ですからまあこんな感じでですね、この時代を克服してもう一回みんなでやっていこうと思うとかなり大変ですね。発想と行動はかなり柔軟にしないとダメですよね。昭和の頃もやっぱりなんかね、厳しい人たち雇うところは価値観だとか余計なこと言わないとこ多かったですよね。とりあえず働けばね、まあお金渡しますみたいなところがあって、余計なこの質問はしないというところありましたよね。で今でもあるんだけども、そこはやっぱり、そこ自身がもう今、生活に仕事に追われちゃってるでしょ。安定的なそういう職場がないんだよな。まあだから政府がやるんだとしたら、 今その一番底辺とこになっちゃった暗く冷たい人たちにとにかく金を渡す仕事だね。でもそれやっぱり有権者の同意がいりますよね。で何してもらうかって話になってきて、いやそれもだからなかなか大変なんだな。何してもらうとってなかなかね仕事ができない人たちが結果的に多いでしょうから、まあ実に大変なことでありますよ。でもとにかくね、まあそういうふうに努力もしながらやってきながら結局は価値観が人生決めていくんだね。だからこういう時代がですねこの先まあ続いていくとするとですね、ある程度の価値観がないとなかなか存続できないというこの世ではですね、その厳しい現実に直面してしまうんですね。やっぱりこれはちょっと長く考えるとお時代の大転換期に昔からあったことですね。新時代の価値観に適応しないとやっぱりね生き続ける場所がどんどん狭くなってくるっていうことはやっぱり昔からあったことですね。恐ろしいことなんですね。でも本当にですね、まあ平成の初めぐらいでね、これその価値観のあるなしでこれ分かれるぞと、で上の方はねネットワーク社会で横につながって生きていくだろうと、ネットワークの大きさは多少違ってもね、まあ、横にチーム組める人たちは横に組んでいくだろう、そうでない人たちは砂のようにバラバラになっていくだろう。こういう説明昔よくリーダーシップ研修したと思います。聞かれた方もいらっしゃると思いますね。下の方は砂になっちゃうだろう、なっちゃうだろうじゃなくてなっちゃったんですね、もうね。で政府もまあ救えないものは救えないということで今日に至ってるわけですね。でですからまあなんて言いますか、ここをなんとかしようと思うと、まあ今ね政府が特別なものでもやるしかなかなかなくて、なんか考えればねなんかそういう仕事も作れる可能性はありますけどね。でそういうなんかとりあえず絶望しないようにねなんかこういろいろ作ってって、その間に明るく温かいものをね覚えてもらうというようなことですかね、考え方としてはね。まあやってできないこともないんでしょうけども、まあかなり大変なことですな。で世界は全く同じだと思いますね。世界はもっと病が深いと思うのは、日本で平成の時代っていうともう昭和が終わってさ、今までのもの全部崩壊した時代でしょ。一つの古い時代の価値観がね、右肩上がりが。でも世界ってまさに今右肩上がりの崩壊で大変なことになってんだよね。新興国なんか特にそうですよ。それからアメリカとかヨーロッパがそうですよ。もういよいよ今までの自分たちの文明そのまま維持できないと。ねえ、で昔のだからアメリカだったら300年前の建国の時代に戻ろうとかね。でもヨーロッパはそんなこと言ったらもう大混乱ですよね、正直言って。で他の新興国は100年前に戻ろうって言ったら昔のですね悲惨な農民の世界になっちゃうじゃないですか。だからその時代の一番優秀な人たちがね、まあ今で言えばディープステートの仲間入りをして、それで自分と国を持ち上げようと頑張ってた、そういう時代だったんだね。いいも悪いもない、他にね成功する方法なかったですから、まあ、一気に成功する方法がね、だからみんな欧米のディープステートのとかね駆けつけてって、そこで仲間にしてもらって仕事して、まあ、国を持ち上げてったんだね。中国なんかも典型的にそうでしょう。でそれが間違ってましたと、もうダメですと言われて、その先のことをなんか思いついてるように全く見えないんだね。まあ地域おこしみたいなことは気がついたってやっていて、日本もそうですけど、それはいいよね。でもやっぱり全体から見るとですね、やっぱりその時代の一番優秀な人たちがやっぱりそのディープステート走ってってね、潰れてまだ5年10年なんですね。ちょっとまだ癒しの期間が足んないんだよな、あれだとな。でまあアメリカもから、まあ西部開拓時代のそのもっと前ですね、建国の時代ですね、そのイメージはありますけども、さてさてそこに実際に具体的に戻ろうなんて話になったら結構大変で、まあでも結局今みたいなねぼやきを言ってても始まらないんでね、まあこの先は発想と行動をとにかく柔軟にするしかないですね。やっぱり糸口って必ずあるんですね。眉じゃないけども、あれ似てみるとなんか糸口出てくるでしょう。なんか糸口あるんですよ。ゴロゴロゴロゴロね、世の中沸騰してですね動いていくと必ず糸口って見つかるんだね。もう混乱な最中ね、大混乱の最中だからこそ、動いてるからこそ糸口って見つかるんですあれね。だからやっぱりなんかこうやってきゃなんか糸口見つかって、その糸口からね、まあ、新しい未来が開くってことは大いにあると思うんですね。したがってやっぱりここはですね、困ったなと思ったら現場だな、 どうしようもないと思ったら現場行って糸口探すことだね。それが一番だと思いますね。自分の人生も世の中のことも。糸口が見つかったらそこでね、何か新しいもの生まれますから、まあ、そういうなんか現場重視の生き方をやっていくことが重要で、発想と行動の柔軟性っていうのも結局現場の苦労の中から生まれていくんでしょうね。現場の多様な経験の中からね、発想と行動の柔軟性生まれてくるでしょうから、そこで頑張るしかないんじゃないかなというふうに思いますね。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、発想と行動を柔軟にということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。